皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は自民民主の大連立構想です。小沢代表の辞任ですっかり表になってしまいました自民党と民主党の大連立構想ですが、まだまだ終わったわけではないようであります。そもそも今回の大連立構想ですけども、私の知る範囲で言いましてもですね、夏の参議院選挙が終わった直後からこの話は出ておりました。その見本はですね、ヨーロッパにあるんですね。今やですね、フランスでも、そしてイギリスでもドイツでも大連立政権ができておりまして、ですからそのまあブッシュの時代が終わった後、まあ、各国それぞれ傷ついたわけですけども、まあ、その時代の立て直しはですね、与党も野党もなく、まあ協力してやろうと、まあ、言ってみれば挙国一致内閣ですね、まあ、そんな形でこう進んできたわけですね。ですからまあその夏の参院選終わった段階でですね、大連立からという話はまあありました。しかしそれはですね、どちらが首相を出すかって話になりますから、やはり総選挙をやって勝った方が首相を出すということになりますんでね、まあ、総選挙やるまでは、まあ、それは無理だろうと、まあ、言われてたわけなんですね。しかし自民党はなんか相当追い込まれていたんじゃないんでしょうか。ですから自民党内部ではですね、その後も本格的な議論をしていたようなんですね。9月の1日の読売新聞ですね、二階当時の総務会長がですね、大連立の話をしております。それから9月27日の読売新聞でもですね、山崎元副総理が連立の話をしてるんですね。それからその伊吹文明幹事長はですね、今回その自民党は公の党として民主党に連立を申し入れたとはっきりと断言しております。さらにまた今回のその大連立に関してはですね、自民党の役員会でですね、もう十分にこの議論をしてきたんだと話をしておりまして、ですから今回の大連立はですね、自民党の側が民主党に持ってったというのがまあ本当のところだろうと思いますね。なんかその読売新聞は、小沢が言い出すとか言ってますけども、少し自分の新聞を読んでみ読み直してみたらいいんじゃないかと思うんですがね、自民党の人がちゃんと大連立やると言ってるんですよね。でまあそれはともかくですね、とにかくそのまあこういう話をですね、まあやっぱり総選挙の前にやるっていうのは根本的に無理だったんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱりそのどちらが首相を出すかというのはですね、まあ政治の世界ですから勝ち負けが当然つきまとうわけでありまして、それを抜きに大連立っていう話にはなかなかならないんだと思うんですね。だからそういう意味ではですね、やっぱりその自民党がですね、フライングをしたという感は否めない。何でしょうかね、その総選挙が怖いんで、先送りをすると同時にですね、目の前の懸案はどうしても片付けなければならない。特にイラクの、失礼、テロの特措法ですか、インド洋でのですね、無料給油所の話はですね、各国からせつかれてるんで、あれだけはどうしても通したいという思いがある。で、公明党は嫌だと言ってるわけですから、公明党は嫌だと言ってるんですから、民主党の協力がなかったらあれ絶対通んないですね。ですからそんなことで追い込まれるような形もあってですね、民主党との間で話は進めたんじゃないんでしょうか。それからもう一つは消費税の増税ですね。消費税の増税をしないとですね、もう財政がどうにもならないという状況になっている。しかし消費税の増税なんかしたら経済ひっくり返っちゃうし、国民生活も完全に行き詰まりますから、そんなことですね、選挙で絶対通るはずがない。だから選挙を通さずにですね、増税するためには民主党と協議するしかない、まあ、そんなことでしょう。それから年金の問題もそうですね、まあ、年金の問題なんかもですね、結局舛添大臣がですね、なんか1年で調べるとかなんか言ってましたけども、結局ですね、その4割はわからないわけですよね。ですからわからないものはいくら調べたってわからないわけでありますから、年金の照合は結局全部はできないって話になるわけですね。そうした時にじゃあそれ金どうすんだと、金どうやって出すんだという話になってきますから、まあその選挙をやってですね、国民に本当のことを言ってしまったら、負けてしまうから、国民に本当のことを言わないでですね、まあ民主党と組んでですね、まあこの難局を乗り切ろうという話になってたんじゃないかと思うんですね。で公明党もですね、なんか面白いんですね。 公明党はですね、要するに自民党と民主党が組むということは公明党外しなわけですよ。公明党切りなわけですね。学会切りなわけですね。ですからそもそもこういう話をですね、するっていうこと自身が非常に大きな不信感を持ってたわけなんですが、新聞報道によりますとですね、一応自民党は断ったようですね。公明党の方に、与党のためにもなるからっていうんでですね、大連立の話を進めることに対して一応党の幹部に断ったようですね。しかしですね、公明党の中はですね、この間の参院選の敗北以来ですね、大変なことになってるわけです。学会はですね、比例票で1000万票集めるという目標に対して800万票しか集まらなかったんですね。8割の票しか集まらなかったわけですよね。だからもう本当に選挙で閉まんなくなっちゃったわけですね。ですからこうなってきますと、もう公明党のですね、支持基盤そのものが流動化しているということになりますから、公明党あるいは創価学会にとってはですね、一大危機になるわけであります。で、10月4日号のですね、政教新聞にはですね、随分なんか厳しい言葉でですね、自民党を罵倒する、公明党幹部、創価学会幹部の言葉も出てんですね。裏切り者は徹底的にやっつけるぞみたいなことが書いてありましてね。ですからこの選挙実際に戦っているですね、公明党の支持者、創価学会の現場としてはですね、もうこれ以上自民党に付き合いきれないぞという思いもあるし、同時にですね、今の太田代表のですね、この密室でのやり取りに対して非常に大きな不快感を持ち始めてんじゃないんでしょうかね。大連立を組んでですね、で 政権から外れたら一体どうなんだと。でしかも大連立を組んで、でやる方法、でやる政策は言ってみれば金持ち優先っていうんでしょうかね。金持ち優先っていうこともないのかもしれませんけど、優先ちゃ優先ですね。弱者の切り捨ての話になってきますからね。そうなってくるとですね、当然その公明党のですね、支持母体もいろいろ言い出すと。だからこそ公明党切っちゃえというふうに自民党も思ったんでしょうけども、こうやって全部話が露見したらですね、それは大変なんじゃないでしょうかね。今日あたりの新聞見ても、執行部の方はもう必死になんかこれ引き締めやってますよね。この今回のこの大連立の意味についてですね、必死に引き締めをやっておりまして、ですから民主党に対して一生懸命働きかけてですね、ぜひここはですね、協力して難局を乗り切りましょうというような話をしていますね。で一方民主党は民主党の方でですね、これはなかなか大変ですよね。小沢氏はですね、今のままじゃ民主党勝てないってはっきり言いましたからね。それはその通りかもしれないんですけども、やっぱりね、戦をやってる真っ最中にですね、大将がダメだって言っちゃったわけですから、さあその元でもう一回選挙できるのって話にもなりますわね。民主党の人たちは今年のね、この今年か来年ありますこの大総選挙ですよね。これに必死に勝とうとして結構頑張ってた人たち多かったと思いますから、そういう人たちにとってみればですね、また小沢にやられたと、小沢の辞める病でまたやられちゃったと、非常に悔しい思いもしてるんじゃないかなと、そんなことなんで、自民党も民主党もですね、これはね、ただじゃ済まないんじゃないでしょうかね。合併破談っていうのはですね、これはね、後々までしこりが残るんですよね。市町村合併の破談もそうです、企業の合併の破談もそうですけどね、こういうのは後々までこれしこりが残るんですね。ですからこれはもうとにかく自民と民主党の間はですね、これからその対決姿勢のが私は非常に強くなると思いますね。今更この党を割ってとかなんかしますとね、裏切り者って話になってきますからね、これはなかなかそれも難しいと、ですからむしろ逆にですね、対決姿勢が強まってくるんじゃないんでしょうかね。一方その自民党と公明党の間のもうこれはもう難しいんじゃないんでしょうかね。自民党と公明党もですね、ここまで来ちゃいますとですね、それはですね、もう不信感も極限まで達してんじゃないんでしょうか。ですからこのまま公明党は黙ってですね、総選挙を臨んでですね、とにかく自民党のを落っことしちゃうと、自民党に票を入れないというようなことをやって自民党をひっくり返しちゃうというようなこともやっぱありえますからね。ですからその公明党もですね、ここはなんか非常にですね、先々のことを考えて、幾重にもですね、先の手を読んだ上での行動におそらく出てくるんじゃないかな、私はこう思ってますんで、さあ自民党もですね、絶対絶命の状況になっちゃったなと思いますね。しかしやっぱ福田さんは大胆ですね。やっぱり今までの小泉安倍政治をですね、切り替えようって本気でやっぱりやってるんですね。で今回その小沢氏が記者会見の中で言っておりましたけれども、安全保障に関しまして、簡単に言えばアメリカのポチをやめると、アメリカのその盲目的古文、アメリカのポチをやめるという決断をですね、福田さんがどうもしたようなんですね。これはやっぱりですね、世界の流れにのっとって、そういうことだろうと思うんです。でその国連しか今ありませんのでね、アメリカなしにすれば、じゃあ国連の決議にはとりあえず従いましょうと。ただし日本には憲法がありますから、 人命が損なわれるようなね、あるいは人を殺傷するようなですね、まあそういう戦闘が起きるようなね、まあそういうところには人は出しませんと。まあこの原則はなんか守るようでありますから、まあそれはそれなりに今この状況ではですね、まあそういう選択肢がないんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあとにかくですね、アメリカ一国がなんか決めたことにですね、盲目的に従うという、あの小泉安倍がやったことですね、小泉安倍のアメリカポチ戦略はですね、終わりにすると、まあこれを決断したらしいんですね。ですからそのあの小沢氏がですね、連立協議に臨むと、その臨むことになったそのきっかけは、その福田さんがこのアメリカのポチを辞めるという決断をしたことだと、まあ、福田あの小沢さん言ってんですね。おそらくこれ本当なんじゃないかと思うんですね。おそらくこれ本当の話だろうと私は、まあ、その流れを見ていてこう思うんですけどもね。まあ、そうなってくるとですね、これはアメリカの中にも、あ、失礼、自民党の中にも民主党の中にもですね、これは異論があると思うんですね。やっぱりアメリカのポチがいいという人たちはね、たくさんいるわけですよ。自民党にも民主党にも。それからマスコミがそうでしょ。それから、あの、経済人だとかですね、学者なんかにもですね、アメリカのポチをやめたら日本はなくなるんだとね、そういうことまで思ってる人いますからね。まあ、そうなってくるとですね、今回のこの福田さんの決断というのは非常に大きなものがあって、同時にこのですね、小沢氏もそれに乗るということは、まあ、非常に大きな一つの流れを作ったことなんじゃないかなと思うんですね。でもこの話はもうこうやって表に出たわけですから、やっぱり日本はですね、これからアメリカのポチをやめる方向で動いていくと思いますよ。で、面白いのはアメリカですよね。さてさて、密室でですね、福田さんがですね、澄ました顔してアメリカのポチをやめる算段をみんなでやってたという話を聞いてどう思うかですね。なんかほとんど今何もコメントしてない状況で、まあ日本のこと気にもしてないのかもしれませんけども、しかしやっぱりですね、あの武士の言うことに素直には従わないと、国連の決議がなければ言う通りにしないよという話はですね、やっぱりそれはブッシュ政権にとってみるとですね、あまり耳障りのいい話ではないんじゃないかなと思うんですけどもね。まあそのあたりをですね、福田さん今度訪米するわけですね。訪米前にこうやって公になっちゃうわけですから、まあやりづらいんじゃないかと思うんですが、まあ得意のスマイルでですね、まあそれはあの、かわしてですね、何言ってんだかわからない言葉言って帰ってくるんじゃないかなという気もするんですけども、まあとにかくそうなってくるとですね、まあ日本もですね、これから本当にその世界の中でどう生きていくか考えなきゃなりませんね。それからアフガニスタンのこともですね、まあそのなんかあそこに治安部隊を出すとか出さないという話がありますが、アフガニスタンで活躍しておられるですね、日本人のお医者さんのご友人の方からですね、そのアフガニスタンの現地の情報をこういただいたんですけども、まあそれ見ますともうなんか戦争どころじゃないようですよ。近年稀に見るですね、あの大干ばつで食料がもうなくてですね、もう敵も味方もなく、もう戦争どころじゃないみたいですね。で、極めて治安情勢悪くなっていて、で中村先生はですね、自分を一人お残りになって、で、あの、他のボランティア全員ですね、アフガニスタンから日本人ボランティア出国させるそうですよ。ですから、それぐらいもおかしくなってる。で、もうこの春にもですね、来るべき春にはタリバンが総攻撃をかけそうだっていうんでですね、タリバン側とそれから政府側に両方にですね、二股の保険をかけるですね、地元の連中がたくさん出てるんだという話なんで、ですからもうなんか戦争どころの話では全くないわけですよね。で、そうなってくるともう治安維持も減ったくれもないわけで、ですから現実的にはね、まあ国連の言うことを聞きますといったところでね、日本に何ができるというもんでもないんですね。もうアフガニスタンも本当に崩壊で全てがこうなんかね、崩れていくような状況ですから、まあ今更何が日本語としてできるわけでもないんじゃないかというふうに思うんですね。まあそんなことでありまして、その地元のまあ状況を考えましてもね、まあ要するにこれはもう中近東から日本はもう撤退だということですね。まあ給油もやめるし、それからその、ね、その他ね、本当に実弾が飛び交うところには日本の自衛隊行かないと、まあいうのがこれ憲法の方針ですから、まあそういう形で日本は日本のやり方ですよと、まあ世界に主張する時がですね、いよいよ来たんじゃないかなというふうにまあ見ていて思いますね。まあそんなことがこうありますんで、さあこれからですね、本当にあの政局は全く見えなくなっちゃってしまったんじゃないかなと思うんです。まず民主党と自民党はですね、これ喧嘩モードで、それから公明党とですね、自民党の間は深い、その言ってみれば冷たい関係がおそらく停留にこう横たわるんでしょう。で、その中でですね、懸案だけはどんどんこう迫ってきますから、まあどう対処したらいいのかという話になってきますね。やっぱりこれ鈴木貫太郎内閣じゃないでしょうか。鈴木貫太郎内閣で、和平工作失敗してですね、もうこれで万策尽きたというような部分があるんじゃないでしょうかね。まあこうなってくるとですね、本当にあの、体制そのものを切り替えないとですね、やっぱりその無理ですね。だからやっぱ総選挙はどうしてもやらざるを得ないと思いますよ。総選挙やらない限りですね、これ決着絶対つかないんで、まあ投げ出すような総選挙とかやらざるを得ないんじゃないでしょうかね。 まあ、テロ特措法が通らないというような時にね、別に1ヶ月あれとあの延長すれば取るってもんでもないんでですね、まあ、とにかく1ヶ月ぐらい延長してみてということなんでしょうけども、まあ、通らないという話になるとですね、私はこれはもう内閣総辞職は避けられないんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、そこでの総選挙ですから、まあ、公明党の怒りがまだあるうちの総選挙であります。自民党もかなり厳しいかもしれないし、あるいはなんかまた他の力学が働くかもしれないし、まあ、本当にやってみないと分かんないんじゃないかなと思いますね。それから同時に最近その偽装事件とかなんか非常にこう増えておりますけども、まあ、そういう一連の流れの中で福田首相がこれからはその生産者の視点ではなくて生活者の視点を大事にすると、そのためにこの法令がですね、法律やあのいろんな命令あの規制がですね、あの生産者の視点ではなくて生活者の視点になっているかどうか全部見直すんだということを言っておりますね。これも私非常に大きな方針の転換だろうと思います。今まで10年ぐらいはですね、本当にあの大企業優先の法律であり、大企業優先の法解釈、法の運用だったと思うんですね。ところがそれをやっぱり生活者視点にこう直すってことはですね、非常に私は意味のあることではないかなというふうに思っておりまして、ですからあのこれから日本もですね、まあ、そういう意味では非常にあの面白い時代になってきたと思うんですね。やっぱり今までのですね、そのなんか本当に小泉時代の茨城さったような連中がですね、みんなこれ消えていきますから、まあ、さあみんなでどうしましょうと、生活者の視点で日本をどうしましょうということをやっぱ考えなきゃいけないんじゃないでしょうかね。まあ、これはこれで私は非常に面白い時代が来たという感じでね、今非常にそう思っております。それからもう一つ言えますことはですね、安全保障の件なんですけども、やっぱり戦争ありそうですね。中東でもですね、これ非常にきな臭くなってきてるんで、トルコの件も全然片付いていないし、パキスタンもですね、いよいよ内乱ですね。あれこれはね、全くこれ解決ついてませんので、戦争の話ありますね。それからサブプライムの問題はどんどん損失が広がってますね。ですからもう全世界的にですね、どんどん極まっちゃってるんですね。ですからどの国の政府も対処できないところまで来ていますよ。で、食品の安全の問題もあのカーギル、アメリカのカーギルがですね、なんか牛肉ですね、あれ492トンの自主回収に踏み切ったりしてますから、なんか本当にですね、今までのその常識では考えられないようなですね、混乱がですね、どんどん広がってきてるんですね。まあこうなってきた時にですね、日本の金融機関にしろ、日本のその企業にしろですね、全く私対処ができないんじゃないかなと思うんです。まあリーダーシップのことで申し上げますけどね、デフレ型リーダーではね、あれ絶対無理ですね。こういう時代に対処するということはね。ですからまあ本当にソ連の末期と同じ状態ですよ。みんな言われた通りだけ、言われたことを言われた通りやってればいいんだと、いうようなね、発想でやってるリーダーだったらね、これ絶対乗り切れないんですね。まあだからなんかそういう人たちがですね、全部立ち往生して、で、組織がですね、足元から瓦解していくと、流れていくって感じでしょうかね。まあそういうことをですね、我々これ目の前で見ていくんじゃないんでしょうか。薬害肝炎の話にしましてもですね、まあ、その福田首相は国民の目線で救済策を作る必要があるというふうに言ってますね。ということは今までのこの緑十字その他の問題についてね、あれやっぱりどう見てもですね、やっぱりその生産者の視点が強かったと思うんですよね。で、こういうの全部見直すというわけですから、相当やっぱりリーダーシップがしっかりしないとですね、これはその組織がですね、維持できなくなりますね。だからもう本当になんかそういうふうに考えてみると、まあ、自民党からしてそうなんですけども、まあ、本当に全部ですね、これ人が入れ替わるまで、リーダーが入れ替わるまでですね、この混乱は止まらないんじゃないかと思うんですね。やっぱりこのバブルの崩壊っていうのはすごいですね。で、中国なんかもですね、もうなんか随分ヨレヨレになってきましたね。ペトロチャイナの上場を上海でやりましてですね、時価総額がエクソンモービルの2倍になったわけですよね。やっぱりなんかちょっと異常ですよね。なんか非常に異常な数字でありまして、ですからやっぱりそういうことになりますと相場の天井なんじゃないかなというふうに私は思うんですけどもね。香港も随分下げておりますしね。まあなんかそんなことでですね、世界中これからどんどん、浮き足立ってくんじゃないんでしょうか。ですからそのみんなやっぱり自分で地の足をつけてですね、これからどう生きるんだってことを真剣に考えないとこれやっていけないでしょうね。要するにこういう大津波って必ず自分のところにもやってきますからね。決して一言ではないんですね。全ての人たちのところにこのやってきます。で、バブルの崩壊ってのはですね、最初はそのバブルに踊った人たちがやられるんですが、やがてこのバブルには何にも関係ない人たちのところにもですね、大きなその衝撃波が、津波がやってくるんですね。これがバブルの崩壊の怖さなんです。今回はですからサブプライムローンというところで始まりましたが、これ世界中の金融機関の信用不安まで今広がりつつありますね。 でもすでにですね、各国中央銀行がですね、200兆ぐらいは200兆は平気で出してでしょう。それぐらいの金もどんどん出してですね、なんとか市場を支えています。金融システムを支えているわけですね。しかしバブルの崩壊はまだ続いてるんですね。これから本格化しようとしているわけです。そうしますと、このものすごい悪影響って日本に住んでる人の一人一人の足元にも全部これやっていくんですよね。ですから、そういう時のことを考えてですね、これから自分はどう生きるんだっていうですね、大きな目標を今決めないとですね、どんどん漂流するばっかりなんじゃないんでしょうかね。これあのですね、竹槍でですね、これで対処しようみたいなことを言ってても無理ですね。バブルの崩壊ってはものすごくでかいもんですから、この力ってのは凄まじいもんなんで、やっぱりですね、その自分なりにいろいろ考えて、本格的にですね、この時代の先を考えて生きていかないと、私は乗り切れないと思いますね。まあ、とにかくね、流れ去るものが多いのは今年です。で、来年になりますとですね、流れされそうになった人、流れちゃった人がね、本気で怒り出すんでしょう。ですから怒りの時代になってきますね。まあ、そうなった時に人と一緒に怒ってたらもね、始まらないんですね。怒りの気持ちもわかりますが、怒ってるだけじゃ何も解決しないんで、まあ、怒りの気持ちは今ぐらいのうち全部発散しといてですね、じゃあどうしようかと、所詮バカだからダメなんだということなんですよね。ダメなん、もうバカだから何にもできない、ただそれだけなんで、だからもう怒っててもしょうがないんでですね、自分で先に歩いていくしか方法がないんですね。まあ、そういうことを早くですね、見切りをつけていただいて行動していただくことがですね、今本当に大事なんじゃないかなと思うんです。戦後の、まあ、混乱期みたいな形にだんだんなっていくでしょうからね。まあ、そういう意味でですね、本当にあの友達をよく大事にしてですね、情報をよく拾ってですね、みんなで行動するという原則だけは守っていかれることが大事だというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、自民民主大連立構想ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。